エミンズホスピタルご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院のご協力でお届けします。今日のウィミンズホスピタル、この番組ではお産子育てなど女性やご家族にまつわるさまざまな問題について足立病院の専門医や専門家にお話を伺います。5月、今月は足立病院健診センターについてお伝えいたします。今回も足立病院乳腺外科医師でいらっしゃる富永愛さんにお話を伺います。今回は乳がんのお話を中心に伺おうと思います。富永さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、富永さん、ご専門は乳腺外科なんですが、
はい、
最近こうアメリカでも有名な女優さんとか、はい、それから日本でも皆さんご存知の方とか、それから今も闘病中で、いろいろ話題になっている方とかありますよね。
はい、
どうでしょうか、その乳がんの罹患率っていうのはその数字としては増えているんでしょうか。
はい、増加はしていますね。
はい、
はい、で現在の日本では、11人ぐらいに1人の割合で乳がんになるのではないかというふうに言われています。欧米に近づいてきている勢いですね。
11人に1人。
はい、
何年か前に、はい、院長の畑山先生にお話を伺った当時は、
はい、
16人に1人ということがあって、また何年か後に12人に1人になり、現在は11人に1人ぐらいの確率でその乳がんになる可能性があると。
そうですね、
これすごいことだなと思うんですが。
そうですね、
何か理由ってあるんでしょうか。
はっきりしたことはまだ分かってはいませんけれども、一つはおっぱいをあげる期間が短くなってきているんですね。
はい、
はい、おっぱいは
子育ての時に、
そうです、
はい
はい、おっぱいを
授乳する期間、
そうです、あげればあげるほどおっぱいはぺっちゃんこになっていくんですね。で、昔のおばあちゃんはぺっちゃんこの胸をされてたと思うんですけれども、今は温泉なんかに行っても若々しい胸をされている70代80代の方がたくさんいらっしゃいます。
はい、
それは団塊の世代以降、私たち子供を産む機会も減っていますし、授乳を自らされないような女優さんもおられたりして、おっぱいを正常の目的に使っていないんですね。そうするといつまでも若々しい乳腺がある、つまり乳がんになる部分を年をいっても持っているという状況になっている、そういうことが一つの理由ではないかと言われています。
あ、これはすごく新しい、知らなかったお話を伺ったっていう感じなんですが、
はい、
その乳がんになる部分っていうのは今のお話ですと、その乳腺がその、
はい、
がん化するというそういうことですか。
そうですね、ですので、
はい、
1人お子さんを出産されて1年以上の間しっかり母乳をあげると、だいたい1割ぐらい乳がんのリスクが減ると言われているので、昔のお母さんたちは5人6人と育てられて、
そうですよね、
でほとんどミルクもないような時には、
はい、
ぺっちゃんこになるんですね。
へえ、
それが
やはりその、あれですか、
はい、
その授乳という役目のために今存在し、
はい、
その役目を終えれば、
はい、
その乳腺がどうぺっちゃんこになるんですか。
干
からびる感じ。
そうですね、授乳をするとやはり乳腺は痩せていきます。
あ、そうなんですか。は
い、で閉経をされると皆さん女性ホルモンが減るので、今までの張りはなくなっていくんですけれども、やはり授乳ほど の激しい仕事をしていないので、皆さんこう形のいいままのバストラインを保っていらっしゃるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
そういうこうあれですね、 何のためにそれがあるんだということをに、女性は、立ち返らねばならないという、そこが大きな原因って。
そうですね。
いやすごいですね。
あるのではないかと。まあ、食生活とか、はい、
まあ、食生活の欧米化ということが、はい、まあ、そういうこともありますし、
はい、
まあ、いろんなことが要因が重なってということかもしれませんね。
はい、
はい、まあ、そういうふうにちゃんととやっぱり叱るべき時に、お母さんのおっぱいを赤ちゃんにあげるっていうことは、非常にお互いにとって精神的な意味でも大切なことだと、まあ、再認識しなければならないかもしれませんね。
はい、
そうですか。
はい、
はい、まあ、そして、その先ほど11人に1人という確率のお話がありましたが、
はい、
欧米ではもっとそういう乳がんになる確率というのが高いそうですね。
そうですね。民族的にもやはり黒人の方なんかは率が高いとも言われていますし、
あ、そうなんですか。
民族差もあるようです。
はい、
で今、まあ、アメリカの例でいきますと7人か8人に1人の割合と言われていますし、やはり日本もだんだんそれに近づいていくのではないかというふうに言われています。
あ、そうですか。
はい、
7人8人に1人ですと、もう本当に友達が集まったら1人は乳がんになるかもしれないという確率の多さですよね。
そうですね。はい、
その乳がんの診断というお話に、伺いたいんですけれども、
はい、
日本人はこう胸のタイプとして、
はい、
結構その診断が難しいというそういうタイプと聞いたことがあるんですが、
はい、
これはそうなんでしょうか。
あ、そうですね。欧米の方は大きくて柔らかくて脂肪分の多い胸をされています。
あ、そうなんですか。
はい、で、はい、そういう大きいふわっとした胸の方はマンモグラフィーという挟んで影絵のようにしてお写真を撮るという方法が非常に向いているんですね。
へえ。
で、アジアの方は比較的胸が小さいけれども、はい、妊娠をするとおっぱいはとてもよく出るという、
はい、
乳腺がしっかり詰まっていて脂肪分はそれほどない胸の方が多いんですね。
あ、そうなんですか。
はい、でそうしますとギュッと密度が高く詰まったものを影絵のように撮っても全体がこう真っ白に映ってしまった中に白いしこりを探さないといけなくなりますので、
しこりは白く映ると、そして乳腺も白く映るから非常にその判別が難しいと。
そうですね。
特にちっちゃい時は難しいと。
そうですね。
いうことですね。
はい、
まあ、時々そういう、こうテレビなどで、
はい、
そういう映像マンモグラフィー の, 映像を見ることがありますが、本当に、はい、日本の方 の, その乳腺って密にあって、はい、なんか真っ白ですよね。
そうですね。なのでふわっとしたタイプの、まあ、欧米タイプの方は非常にマンモでも綺麗に見えるんですけれども。
そうなんですか。
はい、はい、やはりお若い方は乳腺がまだまだたくさんありますので、特に、まあ、それほど大きくないけれども、まあ、日本の平均的なタイプの胸の方は超音波の検査も併用された方がより早く見つかる可能性は高いですね。
あ、そうですか。
はい、
そのマンモグラフィーはよくこう挟んですごく痛そうという、はい、そういう話がありますけれども、
はい、
その超音波と何がどう違うんでしょうか、こう見え方としては。
はい、マンモグラフィーの方は X 線を使って石灰化というようなその X 線が見つけることが得意な、そういうがんは得意なんですね。
はい、
で、
タイプがあるということですね。がんにも。
はい、で、がんの中にはそういう石灰化というものを足跡のように残してくれるタイプがあるので、そういうものを早期に発見できるのはマンモグラフィーです。ただしこりを作るタイプの乳がんでマンモグラフィーではなかなか見えないタイプの場合はエコー超音波をすることで早く見つかることもありますし、超音波の検査は X 線のマンモグラフィーに比べると水っぽいものが得意なんですね。魚群探知機をエコーで 使うのと同じなので水に強いんですね、はい、なので超音波の検査では水っぽいタイプの乳がんであったり、女性の胸の中で水の袋という嚢胞ができたり、そういうタイプ、水っぽいタイプの乳がんはエコーの方が見つけやすかったりするので、どちらも、まあ、どちらが優位というわけではないので、まあ、違う目線でチェックをすることでより早く見つかるという、そういう関係にありますね。
あ、そうですか、はい、その検診方法としてはその大体その2つぐらいなんでしょうか、
はい、そうですね、
現在としては、
はい、
あ、そうですか、はい、日常生活の中で、はい、結構、自己診断というかご家族が見つけるということもあると聞いておりますけれども、
ええ、
なんかその上手なチェック方法ってあるんでしょうか。
まずは普段の自分の胸の硬さであったり、その特徴を知っておいていただくことが非常に重要になります。ご自身の胸の平常の状態を知っておられると、硬いものが出てきた時に右と左で何かが違うのではないかということで気づいていただけますね。で、怖いからといって触らない方いらっしゃるんですけれども、非常に個人差がありますので、人の胸の乳がんを触ったからといって自分の胸の乳がんはわからないんですね。なので自分の正常の状態というのを知っておいていただくというのがとても大事になると思います。
あ、
はい、
はい、これは別に手間がかかることではないですよね。
そうですね、
日常的に自分はどうなんだろうということを、はい、チェックというほどじゃなくても、
はい、
きっとできることということですね。
そうですね、
はい、結構今こうレベル1レベル2とかいろいろその進行状況、が話題になったりしますけれども、
はい、
その乳がんと診断されたらどんなふうにこう対処したらよろしいんでしょうか。
はい、まず乳がんですよということになりますと、
はい、
もう日本全国で治療の方法はだいたい一律になってきています、
はい、
ですのでまずその乳がんのタイプを調べる検査をします、
はい、
でその検査によって、針でその乳がんの部分を取ってくるんですけれども、
はい、
それによって乳がんのタイプまで最近はほとんどわかるんですね、
はい、
そうしますとその一部を取った段階でどんなお薬が効くだとか、どんな治療が自分に適しているかとかいうことが分かってきますので、それを主治医の先生と一緒に相談しながらいろんな検査をして、手術であったり抗がん剤であったり、そういうものをいつの時期にするか、その自分の乳がんのタイプとともに考えていくことが必要だと思いますね。
ああ、そうですか、
はい
はい、最近はやはりその治療方法というのも非常に進んでいるということですね。
そうですね、
はい、そして結構その遺伝する、というその遺伝というお話もありますけれども、
はい、
この点については何かこう予防的な措置っていうのは可能なんでしょうか。はい、
そうですね、11人に1人になってきましたので、1人ぐらい親族の中にいるというのはもう珍しくなくなってきています。ただポイントとなるのは50代よりも若い30代40代でなった方がいるかどうか、あるいは乳がんが2人以上いるか、そういうことを気にしていただいたらいいかなと思います。
ああ、そうですか、
はい、
はい、分かりました。やっぱり日頃からこう自分を知る努力をするということ、それからやはり気軽に相談できるそういう窓口、病院、先生と知り合いになるということが非常に重要ですね、
はい、そうですね、
はい、分かりました、はい、今日のウィーミンズホスピタル、今月は足立病院健診センターについて乳腺外科医師富永愛さんにお話を伺いました。ご案内は松岡千鶴でした。それでは6月第2金曜日のこの時間にまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました、富永さん。じゃあご一緒にさよならを。
さよなら、はい、さよなら。